日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成兼アシスタント代行の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
暦の上では先日21日に大寒を超えてね、いよいよ立春を待つタイミングになりましたよね。
二十四節気ってやつですよね、
はい、早くね春が来てほしいですよね。
本当ですね、
はい、今週は社食やワイマックス、サービスエリアに今年注目のキャラクターなどね、バラエティ豊かにお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、社員食堂。
今社員食堂が企業の新しいプロモーションツールになり始めています。はい、例えば東京丸の内に先日オープンした丸の内タニタ食堂、はい、こちらですね、社食のレシピ本が大ヒットした、うん、あのタニタのお店です。はい、まあ、このようにですね、特色のある社食を活用して企業のイメージアップにつなげようという動きが出ているそうです。はい、
異常なる盛り上がりですよね。このタニタ食堂は、はい、社食のメニューを再現して500キロカロリー前後の定食が食べられるんですね。
かなり低カロリーですね。
はい、他にも管理栄養士によるね、カウンセリングが受けられたり、うん、タニタの活動量計といったその商品の、ね、展示もあるんですね。はい、そしてね、ロート製薬の春国春菜カフェというのは、はい、社食のメニューを一般に向けて提供する食堂の先駆けともいえる存在なんですね。
ロート製薬の社食、
はい、で東京芝にあるこのカフェなんですが、大阪本社で出していた薬膳料理というのを提供しています。
薬膳、
はい、薬膳ですね。はい、で厳選した季節の食材を使ったこのメニューというのは1食1050円と、まあ、ちょっと高めなんですけれども、連日満席という人気ぶりなんですね。
製薬会社の薬膳料理とか言ったらものすごい体に良さそうですもんね。
だからやっぱそこのイメージというのが非常に重要なんですよね。
一方ですね、社食を巡るツアーっていうのも登場しているんですよ。ね、ルクサというクーポン共同購入サイトが仕掛ける、はい、憧れの社員食堂体験ツアープレゼントというものだそうです。
はい、これはね、まあ、普段なら入れない有名企業の社食で食事をして社内見学もできるという企画ですね。はい、まあ、これもまあ面白いですよね。
まあ、大人の社会見学みたいな感じですね。はい
は
い、
第1回は日本マイクロソフトのツアーで先月開催されたんですけれども、15人の枠になんと6000人以上の応募が殺到したそうです。
でも気持ちはわかりますね。
はい、でこの企画には企業イメージの向上につながるとね、協賛企業も好意的なんですね。うん、今後も社食を活用する企業というのはどんどん増えていきそうですね。その2、スバルインプレッサ。
富士重工業のスバルインプレッサがフルモデルチェンジしました。スバルといえば低重心で振動が少ないという特徴を持つ水平対向エンジンを生産する国内唯一のメーカーです。はい、このインプレッサは水平対向エンジンを搭載する中では最も安い価格の車種です。
はい、インプレッサの、ね、新しいモデルでは水平対向エンジンに加えてね、衝突回避システムアイサイトバージョン2というのが採用されました。はい、でこのシステムは運転席の上の方に取り付けられたステレオカメラでね、前方の歩行者や障害物をね、今監視をして、はい、一定の距離まで迫ると自動的にブレーキをかけて停止します。
あのテレビの CM でもやってますけど、はい、すごい機能ですよね。うん、このアイサイトはすでに上級車種であるレガシーの一部に搭載されていて、販売台数のおよそ7割がこのアイサイト搭載モデルという人気ぶりなんだそうです。はい、レガシーは300万円近い価格だったんですけれども、うん、インプレッサは220万円前後、はい、かなり身近になってる感じですね。
ですね。あとその安全性能だけではなくてね、環境性能も上がったんですね。はい、アイドリングストップ機能というのはスバルとして初めて採用したんですね。今回この車に、ま、記者がね乗ってみたんですけれども、はい、信号待ちで停車すると頻繁にエンジンが停止するんですね。うん、ただブレーキを緩めると最短 0.2 秒で再発進できるので、不安を感じる場面というのはなかったそうです。
何？
燃費は旧モデルよりも2割から3割も向上しています。でこれまでインプレッサは走りにこだわるユーザーを中心に評価されてきたんですけれども、はい、新しいモデルは幅広い層に受ける可能性がありそうです。その3、ユーロードホーム。
UQ コミュニケーションズのユーロードホームは 持ち歩くのではなく自宅専用の WiMAX ルーターです。見た目は据え置き型の無線ルーターそのものでですね、ADSL ですとか光ファイバーなどの固定回線の代わりに WiMAX 回線でインターネットにつながります。有線 LAN 無線 LAN 両方に対応していてバッテリーはありません。これと同じように使える WiMAX ルーターというとですね、これあったと思うんですけど、このユーロードホームっていうのは何が違うんですかね。
はい、この商品はね WiMAX ハイパワーという仕様に対応していて、これまでの、機器があと一歩でつながらないというね、そういう場所でもう接続ができるというふうに歌ってるんですね。だからあと一歩っていうか、ね、もうちょっと先っていうことですけどね。
そうですね、
で実際にそのいろんな場所で試してみたんですが、確かにこれまでの WiMAX ルーターでは電波状況が悪い場所でも、このユーロードホームの場合は比較的通信を維持しやすいという場所はありました、あとその WiMAX 電波のね感度以上にメリットとして実感できたことがあって、それはそのモバイルルーターと比べて無線 LAN の通信距離が長いという点なんですね、電波のいいその窓際のような場所にこれを置いておけばね、自宅内の幅広い場所で無線 LAN 機器を使えそうです、ただ通信の安定性ではやはりね固定回線と遜色がないとまでは言えないんですね、そのためにねその大容量のデータのやり取りを頻繁に行う人には厳しいんですけれども、ライトユーザーであればね固定回線から乗り換えるという選択肢も、ありかもしれないですね。その4、エクスパーサエビラ。
高速道路のサービスエリアやパーキングエリアが商業施設として進化していますよというお話はこれまでにもご紹介してきましたよね、でその新顔としてエクスパーサエビナが東名高速道路の上り線エビナサービスエリアの中に先月グランドオープンしました。
はい、エビナサービスエリアは足柄と幸福という大型のサービスエリアパーキングエリアの間にあるんですね。
そうです
ね。で足柄はインターネットカフェといったようなそのエンタメ要素が多くて、幸福には大型コンビニがあるんですね、この中間にあるエビナの売りというのは、店舗のバリエーションの豊富さなんです、アパレルから高級スーパーまで全部で28店舗あるんですね。そのうちの19店舗が高速道路初出店のテナントで占められています。
あの初出店っていうとですね、デパ地下だとか、アウトレットモールみたいな印象がありますよね。
そうなんですよね、結構でもそっちに近くなってきているということなんですよね。メインエントランスを入って2階に上がると真っ先に目に入るのがなんとユナイテッドアローズなんですね。
本当そのまんまじゃないですか。
はい、でサービスエリア向けの新業態での、出店でね、土産物としてのついで買いを見込んで雑貨の比率を高めにしたそうです、とは言ってもね、そのサービスエリアで洋服が売られている光景というのはねちょっと斬新ですよね。
斬新です、斬新です、
1階の高級スーパーのね、成城石井は24時間営業なんですね。
成城石井が入るんですね、
地元の産品というのも扱いますが、品揃えは都内の小型店とほぼ同じです。
だそうなるとちょっとわからないのが、この新しいサービスエリアの狙いって何にあるんですか ね
これは帰宅した後の買い物ニーズまで満たしてしまおうというものなんですね。ただいつ何がどの程度売れるかというのは未知数の部分が多いという声がね、複数のテナントから聞かれました。まるで今もう本当にデパ地下といったようなねになってきているサービスエリアなんですが、進化が問われるのはこれからです。その後、小人図鑑。
絵本から生まれたキャラクター小人図鑑、リアルで独創的な小人の姿が幼児や小学生だけではなく大人の人気も集めています。この小人図鑑の小人たちなんですけれども、知ってる方もね結構多いと思うんですが、一般的なキャラクターとは違いまして、可愛さっていうよりかはシュールというか、
シュールですよね、
リアルというかちょい肝というかですね、
キモ可愛いに入るんですかね、
そんな感じのキャラクターですよね。
でこの小人図鑑の原点というのは2006年に発表された絵本なんですね。
で
これをビレッジヴァンガードが、大きく取り扱って人気を拡大してきたわけです。で絵本の他にフィギュアのような、グッズが多く展開されているんですね、あとリンガーハットのキャンペーンにも起用されています。
ちゃんぽんと小人か。
ここもなんか面白いというか、何と言ったらいいでしょうね。
やっぱりシュールですよね。
でね、去年の秋ライセンスビジネス業界で最も活躍したキャラを表彰するライセンシングオブザイヤー2011のグランプリを受賞したんです。
マジですか。
はい、今後もねライセンシー契約が、まあ、増えるというのは間違いないでしょうね。はい、でこのコビトツカンの他にも新しいキャラクターが次々と登場してるんですね、はい、番組後半では今年人気を集めそうなキャラクターについて取り上げます。
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は2012年注目のキャラクターと題してお届けします。
現在のキャラクタービジネス市場は可愛らしい熊のキャラクターリラックマ、まあ、これは僕も知ってます、
はい、
独り勝ちの状態なんだそうです。うん、ライセンシー契約は130社、累計市場規模はなんと1600億円を超えているということでですね、はい、ここ10年間に誕生したキャラクターの中では群を抜いた数字を叩き出しています。
はい、まあ、そこで今回はね、こんなリラックマに続く、はい、今年人気を集めそうなキャラクターというのは何なのかを探ってみました。
やっぱりあの最有力候補はさっきのあの小人図鑑になるんですかね。
ねえ、どうなんですかね。
個人的にはもう少し可愛らしい方がタイプなんですけど。
ていうか本当にちょっとなんていうのかな、怖いですよね。
怖いんですよ。
怖いですよね。まあこの小人図鑑というのも有力なんですが、はい、熊の学校も人気なんですね。こちらも絵本から生まれたキャラクターで子供から火がついて徐々に人気を拡大してきたんですね、
はい、
でなぜ絵本からなのかというと、人気キャラクターとして定着するためには細かなストーリー性だとか世界観が欠かせないというのが理由なんですね。
なるほど、
うん、
あの見た目の可愛さだとかインパクトだけだと、うん、飽きられるのが早いっていうことになるんですかね。
そう、 そういうことですね。でその意味ではね、その絵本とリンクしたキャラクターはヒットの土台ができているというふうに言えるんですね。
この熊の学校はバンダイの子会社キャラケンというところが開発したキャラクターで、はい、これまでに15作の絵本が発表されています。
はい、
幼稚園に絵本の寄贈をしたり、うん、百貨店でイベントを開催するといったようなことをしてじわじわと人気を高めてきたんだそうです。
そうなんですよ、うん、これ自体はすごい結構前からあって、ね、でその活動はいろいろしてたみたいなんですけどもね、はい、ただ去年の年末から日本ケンタッキーフライドチキンのキャンペーンに起用されて、はい、テレビ CM に登場してるんですね。さらに今年はデビュー10周年ということで、はい、記念イベントが開催されて露出が増えるから一気に国民的な人気キャラに、ね、なる可能性もあるんですよね。
そうですね、うん、まあ、個人的にはね、あの可愛らしいのでいいんじゃないかなと思いますけれども、はい、で一方でですね、うん、新しいプロモーション手法を使って、はい、キャラクターの世界観ですとか、あるいはそのキャラクターそのものの認知の拡大を目指す動きっていうのもあるみたいですね、
は
い。
でサンリオのね、ウィッシュミーメルというのは、はい、ユーザー参加型の新しいキャラクターとして去年から展開されてるんですね。
ユーザー参加型、
はい、プロモーションをサンリオと立命館大学が産学連携で行っていて、はあ、キャラクターとユーザーがブログで、まあ、直接交流してユーザーとともに育てていくというものなんですね、
はい、産学連携キャラクターというのもすごいですけれども、
ね、
この主人公のウサギのメルっていうのはですね、はい、言葉を大切にするキャラクターという設定で、うん、公式サイトでメルとのメールのやり取りができると、はいはい、
メルとメール
で、なんかちょっとここに親父ギャグテイストを感じたんですけれども、はい、それからですね、アーティストの倉木舞さんとコラボレートした曲っていうので発表してるんだそうです、はい、まあ、要するにメディア戦略に力をそれなりに入れているということが言えそうですね。
そうなんですね。でこのキャラクターのそのターゲットは携帯やネットでのつながりを大事にする15歳から20代の女性だそうです。うん、だからちょっと上ということなんですよね。
そうですね、うん、子供子供はしてない
と、ね、してないと、うん、でそれからね、今アニメーションを制作中なのがウサギのモフィーなんですね、はい、なぜかウサギが続いてますね。
そうですね、
うん、これはあのリラックマの作者である近藤亜希さんがデザインを担当していて、はい、ソニークリエイティブプロダクツが2008年から企画運営しているキャラクターなんですね、
はい、
でふわふわの綿の中に住んでいたウサギが主人公ということで、はい、その設定に基づいて綿を使ったアニメーションを制作しています。
これ本誌の131ページに写真が載ってるんですけどもね、うん、これ可愛らしいです。
可愛いですね、
はい、個人的にはかなりお気に入りです。
可愛い方がいいわけですね。
そうですね、はい、それからタレントの木下ゆきなさんが衣装のデザインを担当して話題を集めているのが去年デビューしたガーリーベアです、はい、着せ替えできるテディベアをコンセプトにタカラトミーアーツなど5社が参加するプロジェクトが運営しています、
うん、 で一方でね、リラックマを展開する3X の新しいキャラクターセンチメンタルサーカスというのは、はい、キャンペーンよりも世界観を重視したグッズを継続的に提供して、まあ、店頭でじっくりと人気を集めていく方針だそうですよ。
いろんな手法があるんですね、
はい。
それから旬という観点では東京スカイツリーの公式キャラ空からちゃんですとか、
はい、ね、
あのこの番組ではね、うん、あのヒット商品ベスト30の発表会にゲストに来てくれたということもあって、ね、どちらかというと空からちゃん推しという側面がありますけども、
ね、ありますね、
はい。それからスマートフォン用アプリから生まれたおさわり探偵なめこ栽培キット意味わからないですけど、はい、こういったものも目にする機会が増えそうです、
はい。まあ、空からちゃんの、ね、ぬいぐるみや文房具ポストカードといったようなグッズはスカイツリーのお土産として、ね、人気を集めそうですよ ね、
そうですね。
あと公式サイトでは空からちゃんのブログが公開されてるんですね。
そうなんですか、
はい。
うち の、ね、うん、あの番組のプロデューサー、うん、若い女性ですけど、はいはいはいはい、空からちゃんファンなのであ
なんかファンになってました ね、 ね
ブログをチェックしていただきたいと思います、
うん。実際動く空からちゃんを見ちゃうとね、なんかこうものすごい印象に残ってるので、
残ってますね、うん、僕の iPhone にも写真が残ってます、
うん、そうだからなんか応援したいですよね、
はい、
うん。で一方でそのおさわり探偵なめこ栽培キットというのはスマートフォン用のアプリとして作られていて、はい、なめこというその今までにないキャラの設定というのが話題になったんですこれね、もうアジアを中心にヒットしていて、はい、今後はグッズ展開を始めるそうです。
グッズ展開ってキノコっすよねさあ今発売中の日経トレンディ2月号では今回お届けした内容をより詳しくご紹介しています。それぞれのキャラクターも写真でご紹介していますので、今後注目のキャラクターあるいはお気に入りのキャラクターをチェックしてみてください。パワーピックアップ、今週は2012年注目のキャラクターと題してお届けしました。
イチゴーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今一番気になっているものは何ということで、今週も一号さんをお迎えしてお届けします。こんにちは、今日もよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
さあ今週ご紹介いただくアイテムは何でございましょう。
これ一般個人向けにすぐ発売になるものではないんですが、
ほうほう、
キネクト4ウィンドウズという、
キネクト4ウィンドウズ、はい。キネクトっていうとあの XBOX のサービスでそんな名前のがありましたね。
そうですね、 Xbox 360用のコントローラーで、まあ、特にそのウィリモコのようなですね、ああいうものを持たずに単にそのカメラに向かった状態で体を動かすと、そのままその体の動きがゲームに反映されるという、はい、そういうコントローラーで、 Xbox 自体のまあ普及率が日本ではまあ極めて低いせいで、あまりまあメジャーなものにはなっていないんですが、はい、こちらがまあその元々マイクロソフトの製品ということもあり、ね、はい、Windows に対応してですね、はい、商用版としてですね、企業がパソコンで Kinect を使ってソフトを開発できる環境としてですね、発売になるんですね。
ということは体の動作とか、はい、まあ、そういったもので Windows 上のアプリケーションをこう動かすことができるという、
そうですね、これからどんなものが出てくるかわからないんですが、これからそのあの Kinect のそのコントローラー、このコントローラー自体は本当に精度的にもすごいものなんですね、
はい、
それが対応するハードウェアというのが Xbox だけだったということでよって、はい、若干まあ可能性が今あの狭い状態に落ち込まれていたんですけれど、これがまあそのパソコン向けに開放されることでですね、いろいろ日本でも役に立つ機会というのがですね、どんどん増えていくんじゃないかなというふうに。
そうですね、
例えばどういうことができるようになるんですかね。
例えばですね、その画面の前に立った人がなんかその手振りでちょっと回転させてみるとかですね、ググッとその手で目の前のものをこっちの方を見てみるかとか、そういうその立体物を手で触っているようなですね、まあ、感触があるわけではないんですけれど、
見せ方としてですね、
まあ、ジェスチャーでの操作っていうのがいろいろその大型の家電でまあこれからいろいろそのメーカーがですね打ち出していく傾向になっていまして、まああのこのキネクトじゃなくてもテレビをですね身振り手振りでチャンネル変えるみたいなですね提案、結構そのこの前のですね施設などでもですねやされているんですけれど、
あのちょっと思ったのが、あのパワーポイントとかを使ってプレゼンテーションをするときって基本的に説明者ってパソコンのところにいるなりなんなりしてこうどんどん送っていったりだとか、その中に埋め込まれたオブジェクト、動画だとかいろんなものをこう再生させたりしなければいけませんでしたけど、それをこうジェスチャーでやることで、それこそあのメーカーは違いますけれども、あのスティーブ・ジョブズさんみたいなこう身振り手振りを使ったこうすごくエンターテインメント性に富んだプレゼンテーションができそうっていう感じはしますね。
そうですね、そこのプレゼン私 こう身振り手振りの人のプレゼンっていうのを見たことあるんですけど、迫力が違うんですよね。
あ、やっぱり
インパクトっていうかね。私もなんか早く勉強してそういうのをちょっとやんなきゃいけないなって思ってるとこなんですけどね。
じゃあ、 11月のヒット商品ベスト30 の、 発表会の時にこのキネクト4ウィンドウズを使って、渡辺編集長がスティーブ・ジョブズばりのプレゼンテーションをこう身振り手振りでやる。今どちらかというと、きちんとマイクを持って話をされるっていう、まあ結構ねスタンダードなプレゼンテーションなので、うん、いかがですか。
いや、もうそれのスタンダードでさえも上がってしまう状況なのでね、そのどこまで身振り手振りでエンターテインメント化できるのかちょっと挑戦はしなきゃいけないですかね。
ですよね、
はい、
やはりプレゼンテーション自体もトレンドを取り入れてということ
はい。
さあ、ということでですね、このキネクト4ウィンドウズ1号ズスコアをつけていただきましょう。ホニャララ度を10点満点でお願いします。
未来に期待度、ちょっとこれは9を与えておきましょう。
あ、いちごさんにしてはかなりいい点数ですね。
そうですね、これは、うんうん、本当に、まあ、願望も込めてという形ですけれど、うん、結構そのアミューズメント施設とかですね、そういうところでも、うん、その体感コントローラーを使ったですね、うん、ものをこの Windows というものをプラットフォームを使えることで開発しやすくなるなとかですね、
う
ん、
あ、そうですね、う
ん、なるほど、
わかりました、
はい。
さあ、ということで1号図チェック、来週もですね、来週までちょっと1号さんお付き合いいただいてよろしいですか。
はい、
はい、ということで、1号さんの気になる商品お届けします。今回ご紹介したのはキネクト4 Windows でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。今回は最初に社食の話題を取り上げましたけれども、ね、
うん、
すごく話題になっていて、
はい、
ツイッターを見てたらですね、トレンディの編集部員の方も行かれたみたいで、はい、500キロカロリー程度の割にはボリュームはあるが、うん、まあ、お腹が減ってる時にはちょっと少ないかなっていうぐらいのバランスだというふうに書いていましたね、
はい、なるほどね。まあ、だから実際その男性だとね、そういうちょっと物足りなさ感じるのかもしれないですけども ね、 でもね、なんかこう慣れてしまえば平気になるっていうようなね、そういうのもありましたけどね。
ツイッターでですね、ちょっと面白かったのが、うん、丸の内谷田食堂の向かいにカロリー食堂っていう、はい、高カロリー大ボリュームを売りの食堂を出したらウケるんじゃないかっていう書き込みを見つけてですね、アホやなと思ったんですけど、
でも確かにありかもしれないですね
僕だと行ったり来たりしちゃいそうですけどねハイカロリー食べて後悔して谷田食堂行って物足りなくってやっぱりそっちの大きい方に行っちゃってみたいな感じで。
でもそれってなんか何の意味があるんでしょうね。
ないですね
いや、多分ダイエットっていうかね、そういうちゃんとカロリーコントロールするためにこういう、まあ、食堂がね受けているのかもしれないんだけども、そうするとただまあ気持ちは分かるんですよね、まあ、かつてどんどんヘルシーになっていてメガマックがバーンと受けたみたいに反動で行ったり来たり人間の欲望っていうのは
ありますよね、
するわけですからね、そういう意味ではある意味その提案ね受けるかもしれないですよね。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。